まずはじめに診療放射線技師とはどのような資格を持った方と言えるんですか？
はい、医師や歯科医師の指示のもと、放射線を使って体の中を検査したり、放射線を用いた治療を行ったりします。また放射線を利用するだけでなく、放射線を管理することも私たちの仕事です。医療系大学、専門学校、短大で必要な単位を取得し、診療放射線技師国家試験を受験いたします。
はい、医療における放射線の専門家の皆さんということで、実際にその診療放射線技師のお仕事なんですが、配属先などにもよってくるのかなと思いますが、どういうお仕事があるんですか？
はい、私たちの大学病院では、主に一般 X 線撮影、マンモグラフィー、消化管造影検査、核医学検査、CT 検査、MRI 検査、血管造影検査、骨密度検査、放射線治療など、多種にわたり従事しています。またこれら放射線機器や放射線治療機器の保守や管理、また放射線業務に従事する医療スタッフの放射線による被曝管理、さらに検査を受けられる患者さんの医療における放射線被曝についても管理しています。
はい、後ほど放射能と放射線の違いなどについてもお話を伺っていきたいと思いますが、そもそもなんですけれども、放射線とはどういうものなんでしょうか？
はい、1895年、日本ですと明治28年にドイツの物理学者レントゲン博士が陰極線管、今のブラウン管の実験を熱心にしていた、真っ暗な部屋で実験をしていたところ、テーブルの上に置いてあった蛍光板が光り始めた、距離を遠くしても光っていたので、未だ知られていない何かが光らせているんだと考え、未知の X 線という意味で X 線と名付けました。その時の実験で、さまざまな X 線の性質が分かって、X 線の発生点から蛍光板までの距離の事情に逆例して減少する X 線は1000ページの本でも透過するが、 1.5 ミリ厚の鉛板ではほとんど遮断される。同じ厚さの板では密度が大きいほど遮断する力が大きいなど、 X 線は写真看板を感光させる、X 線は磁力によって視力が曲がらないなど、またその時に奥様のベルタ夫人の手の X 線写真が撮られ、センセーショナルな発見として世界に配信されました。
ということは、長峰先生、小学校の時に偉人伝を読んだ時に学んだレントゲン博士、この研究からもスタートしている、発見で分かったということなんですね。放射能と放射線、この違いはどうなんですか？
はい、よく電球と光に例えられています。放射線は電球から発生される、光です。放射能とは、電球が光を発生させる能力となります。電球が放射性物質となり、放射性物質が放射線を出す能力のことを放射能と言います。
放射線の人体への影響、放射能や放射線と聞きますと、そういった心配も持たれる方も多いと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか？
はい、放射線による人体の影響は大きく分けて身体的影響と遺伝的影響に分類されます。さらに身体的影響は急性期障害と万発障害に分けられます。急性期障害には主に放射線縮水、皮膚広範、一時不妊などがあります。万発障害には白内障、肺繊維症、皮膚潰瘍など、これらはある一定の放射線量を被曝すると発生することから確定的影響と言います。そしてその線量を色域と呼び、色域はこの線量を被曝すると約 1% の人にある特定の障害が発生する線量のことを言います。そして被曝線量が多くなるほど 障害重症度が重くなるのも大きな特徴です。それと違って確率的影響と呼ばれているものがあります。放射線の量にかかわらず、放射線により細胞が変異することで起こる影響のことです。万発障害の中で先の地基位置にある確定的影響と区別されているのが癌です。また遺伝子にも影響いたしますので、染色体異常や突然変異などが発生いたします。ただし遺伝的影響に関しては統計的に優位に人に増加することは確認されていません。これは広島長崎の原爆の被爆者の大規模な追跡調査の結果です。
お話を伺いますと、さまざまなある一定量を超えると影響もあるよということで、でも先ほどの診療放射線技師の皆様のお仕事の中に、放射線業務に従事する医療スタッフの放射線による被曝管理、さらに検査を受けられる患者さんの医療における放射線被曝管理ということもお仕事に入っていらっしゃるようですので、こうきっちりとした管理のもと放射線を扱っていくということなんですね。では放射線を用いた検査と治療ということで、よく耳にするところでは CT 検査ですとか MRI 検査などありますけれど、この CT と MRI はどのような違いなんでしょう。
はい、大きな違いはCT 検査は放射線を利用すること、 MRI 検査は磁気を利用することです。放射線被曝がないのが MRI 検査です。 CT 検査のメリットは MRI 検査に比べ骨や肺の検査に有効です。さらに CT 装置は昔は一列の検出器で放射線発生装置と一緒に一回転させて画像を作成しましたが、技術の進歩で検出器が多裂化し、しかも一回転だけでなく連続で回転し、患者さんを乗せたテーブルが移動します。これをヘリカルスキャンと言いますが、短時間で全身の画像データを取得することができます。 MRI は磁気を利用して体内の水素原子の量と水素原子の存在の仕方を検査する方法です。放射線の被曝がないため、繰り返す検査や子ども、妊婦の検査に適しています。病変部と生存組織のコントラストも良好で、横断像だけでなく環状断像や縦断像などどんな断面像でも得ることができるのも利点です。しかし検査の範囲が狭い、検査に時間がかかる、骨の変化が分かりにくいという欠点があります。金属が埋め込まれている患者さんには試行できず、また狭い場所に入るので閉所恐怖症の患者さんにも不向きです。このように CTMRI にはそれぞれ長所短所があり、患者様の疾患や状態に合わせて治療のための必要十分な情報が得られるように検査を行っています。がんの患者さんの場合には局所だけでなく転移の有無を調べるため、両方の検査を受けなくてはならないことがほとんどです。
なるほど。 MRI の方はその放射線被曝がないということで、じゃあ全員 MRI 検査で済むのかというと、そうではなく双方にメリットがある、またデメリットもあるということなんですね。長峰先生、そしてもう一つ、ペットという言葉も耳にするようになりました。このペット検査では何がわかるんでしょうか。
はい、ペット検査ではがんの原発、転移、再発の診断に使われます。18フッ素など放射線を出す元素で表示付けられたブドウ糖の性質を持った放射性薬剤を用いますが、がん細胞が生存細胞に比べ3倍から8倍のブドウ糖を取り込むためで、副作用はほとんどありません。ただし、がんばかりでなく炎症部位も映し出され、がんと炎症の区別はできないところは注意が必要となります。ペット検査と同時に CT 撮影も行いますが、およその目安としてペット検査では約 3.5 から7ミリグレーの内部被曝をします。また FDG ペット CT 検査では これに CT 検査分の被曝が加わり、約25mg の外部被曝をします。これらは人体に影響が出るほどの量ではありませんので、ご心配はありません。
1回にだいたい 25mg というお話ですよね。ということは先生、そう毎日するものでもなく、開ける期間なんていうのも先生の計画の中には入ってくるものなんですか？
そうですね、これはもう定期的にする検査ではないので、必要な時に行う検査ですので、
はい、その治療までの今度は大まかな流れというところはちょっと聞かせていただけますか？
はい、治療までの大まかな流れとしては、各診療科からの依頼がございます。
はい、
その時に依頼を受けた放射線治療科が診察をし、計画 CT の撮影を行います。治療、その後治療計画を行い、あとは必要な線量の検証を行います。で、最終的には実際の治療という流れになります。
じゃあ先生、その中でいやもう一回 CT 撮影ここしてほしいなとか、そういうプラスの要望というのは出てきたりはしないんですか？
治療計画の中においては、実際腫瘍に線量を当てるための計画 CT ですので、そういった追加の撮影はございません。
ああ、そう